聖書の箇所を拝読いたします。新約聖書の130ページ、ルカの福音書の13章の10節から17節です。お読みいたします。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうが良い。安息日にはいけないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、この束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると、反対していた者たちは皆、恥じ入り、群衆は皆、イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。それではお願いします。今日の証は、天草陽子姉妹です。
今の箇所を見ると、イエス様は確かに強い言葉を言われたんですね。偽善者たち、当地の街道管理者は結局とんでもないことを話された。そして答えとしてイエス様は偽善者たちと言ったのです。言うまでもなく、この管理者とは年配の方であり、立派な人格者であり、宗教家そのものでした。宗教によって彼はもちろん見こがにされ騙されたのです。イエス様の質問とは中国説に書かれてますね。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからと言ってこの束縛を解いてやってはいけないのです。このルカでの書いた男とは医者、お医者さんでした。そして彼はその当時また一般には大切にされていなかった女性たちの世界に注意を払いました。健康な父親でさえ当時男の人の半分以下くらいしか語られなかったことを考えれば、不治の病にかかっている女性の状態がどのように惨めなものであったか想像がつくことでしょう。もう18年もその女の人は病の霊に疲れ、腰が曲がって全身伸ばすことができませんでした。疑いもなく彼女は長い間薬の助けを求めたはずです。医者から医者へと渡り歩きましたでしょう。けど状態はますますひどくなる一方でした。その状態は癒しと大いなる解放の日が来るまで続けました。けどもイエス様を通して彼女は一瞬にして癒され解放されたのです。イエス様は彼女に向かって、あなたが長年の束縛から解放されることは待つことのできないほど最高に素晴らしい時ではありませんかと言われたのです。18年の間病気でした。 18年の間みじめで救いのない状態でした。18年の間人殺しのサタンによって束縛されていたのです。この父親は外面的にも内面的にも健康となるべきであり、自由の身となるべきでした。悪魔はもはやこれ以上長く勝利を収めることは許されないはずです。まあ、この問い、すなわちあなたにとって束縛されて悪魔の支配下に置かれている状態から解かれて解放されることは最高の時ではないでしょうかという質問は我々にも当てはまるのではないでしょうか。私たちはさらに束縛されたものとしてとどまりたいなのでしょうか。私たちの信仰生活はさらに霊的に見た場合、依然として失敗であるべきなのでしょうか。まあ、救われるとき、罪の債務の許しをイエス様の見てから受けるときは今です。しかも今日です。けれども、すべての信ずる者にとってもイエス様によって解放していただく自由になる時も今です。しかも今日です。大いなる解放者であるイエス様はある夜束縛から解き放ち、ある夜導めさから解放してくださるのです。イエス様はあふるばかりの喜びを与えてくださるのです。私たちは生きる主なる神、まあ、奇跡を行う主が称賛され、栄光を受けになるために真実を持って貢献するためにあふれるばかりの祝福が我々のために用意されています。まあ、イエス様に出会ってイエス様の恵みによって受け入れられた人々は自分の名前が子羊の書に記されていること、そしてイエス様の贖いの御業に基づいて自分たちが義とされ、義とされ、永久的に受け入れられていることを知っていますけど、至るところに精神的な病人、病の霊に疲れている信者がいます。その人たちの状態は勝利と敗北の繰り返しです。確かに彼らは罪が許されていることを証ししますけど、日常生活においては何一つ勝利について知りません。彼らは罪の債務から解放されていることを知っているけど、罪の力から解放されることについては何一つ知れません。このような状態が多くの人の場合もう何年も続いているということは悲劇なのではないでしょうか。主は本当に解放できるなのでしょうか。まあ、このことについて何の疑いもありませんけど、私たちはなんとしばしば罪しか悪魔によって束縛されていることでしょうか。多くの信者が不親切、妬み深く、訓練されておらず、自己中心で不誠実であり、疑いと恐れと不安によって束縛され、主のために奉仕する自由がないという状態の原因は何でしょうか。悪魔によって束縛されているのです。けども主は本当に自由にすることがおできになるなのでしょうか。あるよる束縛から解き放つ主の力は十分なのでしょうか。 慢性的な束縛が存在します。そして多くの人が本当の自由になることができるという希望を放棄しました。私たちは主に栄光を期することをしないという習慣を持っているかもしれない。主はある夜壁を打ち壊し、束縛されている状態から解放することがおできになるなのでしょうか。まあ、ここに出てくる父親の癒しは、私たちの主はおできになるということの証明です。また私たちはここで主イエス様がどのようにして癒しと解放をお与えになったかをも経験することができます。ルカはイエス様がどのようにして安息日に街道で福音を述べ伝え、この病の女から身を離さなかったかを述べています。けど主はただ単にこの女性の惨めさと希望のない状態だけをご覧になったのではありません。イエス様はこの女を身元に呼び寄せたのです。これは常に主の方法なのではないでしょうか。イエス様はいかなる倫理学をも与えず、まだ人間がいかに自分の力でゆっくりと自分を解放すべきであるとかという司法性のも何一つお与えになれませんでした。イエス様は身元に呼び寄せるのであります。マタイ伝書一章の28節に、すべて疲れた人、お胸を負っている人は私のところに来なさい。キリスト教に入るなのではないし、教会に行けなのではないし、ただ私のところに来なさい。私のところに来るものを私は決して捨てません。間違いなく永久的に受け入れます。まあ、イエス様は私たちをもご覧になります。主は私たちに何が欠けているかをもちろんご存知です。主は隠された罪すべてをご存知です。どんなちっぽけな不真実、不純、愛のない状態をもご存知ですけども、イエス様は我々の悩みと本当の姿をご覧になるだけではありません。イエス様は私たちにも呼びかけて呼んでおられます。一人一人を待っておられるのです。イエス様は私たちが逃げることをやめるまで待っておられます。私たちがもはや隠したり言い繕ったりしたいと思わないようになるまで待っておられます。私たちがそのままの状態で主イエス様の身元に来るのを待っておられるのです。そしてイエス様の身元に来る人は必ず元気になり、救われ解放されます。私たちみんなこの主の大いなる解放を経験すべきである。それではこれから、まあ、ちょっと二つの手についてちょっと考えましょう。第一番目はこの父親が置かれていた状態、まあ、絶望的な状態について、そして第二はこの父親が解放を経験した道についてちょっとだけ考えたいと思います。まず第一に、この父親の絶望的な状態を私たちはほとんど想像することができません。確かに彼女はこの街道の中で最もかわいそうな人でした。今日も礼拝や学び会に来るとき、内面的に打ちのめされている信者がいます。なぜならその人たちの日常生活は失敗であり、主の栄光を表すのに役に立たないからです。